おはようございます。2024年3月19日火曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題丸一としまして、ロシアの大統領選挙ですね、何の面白みもなくプーチン氏が勝利宣言ということで、これでねプーチンさんが負けてたりとかしたらまあ面白かったんですけれども、まあ、残念なことに全く笑い事ではなく、プーチン氏が勝利宣言ということになりました。ロシア大統領選挙17日に開票されまして、プーチン大統領71歳の通算5選の当選が確実となりました。ウクライナ侵攻長期化している中、前線での優勢、まあ、今ねなかなかウクライナ長期化してしまい支援疲れというようなね状況も言われており、アメリカからの支援、他ヨーロッパ諸国からの支援というものが少し薄くなってしまっている、我々も以前と比べたら関心が落ちてしまっているという中、断固として勝つぞという姿勢を見せているプーチンさん、前線においてですね、今ロシアの勢いが強まっているという状況、国内の経済成長というところもですね、周りが、ロシアに対して経済制裁をしたところとて、ロシアが持っている原油とかいろんなもの、まあ、こういったものがインドとか、まあ、他の国々とかにも流れ、国際社会というものが一枚岩になってないという中、ロシア経済成長、経済の先行きもいいというようなね、まあ、こういったプーチン大統領の主張というものと支持基盤である、まあ、保守層から、しっかりとプーチン大統領支持を受けて、今回圧勝ということに相なりました。今回任期はですね、この2024年から2030年までの6年間ということになるので、プーチン大統領権力を握って大統領となったのが2000年と、まだ私が高校生の頃だったので、まあ、そこから30年ということなんでね、私の10代20代30代40代はロシアのトップはプーチン大統領と、一時期メドベージェフさんがね、プーチン大統領の腹心であるメドベージェフさんが大統領をやって、プーチンさんは一時期首相をやっていたと、規定、憲法の規定上ね、なかなか厳しいものがあるということだったんで、いやー、まあ、その期間は一応大統領ではなかったんですけれども、まあ、誰が権力を握っていたかっていうのはみんなプーチンだってことは知っていたわけなので、まあ、僕はね、またなんかそのメドベージェフさんに院政というかね、まあ、権力を渡して、大統領の座を渡して権力はまあ譲らないというようなことになるかなと。いうのをね、どっかでやってもおかしくないかなと思ったんですけれども、結局ずっとまあそのメドベージェフさんがやってた時期を除いてですね、まあ、ずっとプーチンさんが大統領ということになっております。今回中央選挙管理委員会の暫定集計によりますと、開票率 95% の時点でプーチン氏が得票率 87% を獲得ということでちょっとね、なんて言ったらいいんでしょうねっていう感じですけれども、前回ね2018年の時なんかは、こうプーチンさんね涙を流したりとか、なんかこうそういうシーンとかもあったんですけれども、なんか今回はもう全然そういう感じもなくですね、圧勝というあれですけれども、ただ今回のこの圧勝に向けてですね、投票率を上げようとか、そういったもので電子投票にですねポイントを付与しようとか、まあ、なりふり構わぬ手段を使っていたやに見えております。前回2018年大統領選挙の時にはですね、投票率、67% でしたが、今回大統領府が目指していたとされる 70% 超、こちらを目指してですね、いろんなポイント付与とか、家族で利用した場合には最大10万ポイントという、10万ポイントは10万ルーブルに相当して、ルーブルに相当して約16万円が当たるということ、初めて電子投票で投票した人には1000ポイントが付与されるということで、まあなんかもうなんて言ったらいいんでしょうね、なんかまあ選挙をこう躍起になっていた感が非常にわかる内容かなと思います。 今回ねプーチン大統領がまあ勝利宣言をしたことに伴いまして、ウクライナのゼレンスキーさんの方はですね、プーチン大統領のことを改めて独裁者と呼んだ上で、永久に支配するためあらゆる手段を使っていると、選挙の正当性を否定するような発言をして、おりますけれども、まあやっぱりね、まあなんて言ったらいいんでしょうね、なんか、こう選挙、まあ民主主義、選挙っていう手段を取ればいいっていうわけでもないんだよっていうことは、まあ我々戦前のね、軍部、独裁と言われるようなところもですね、選挙はしていたわけですし、北朝鮮も選挙はしてますし、まあ、中国も選挙はしておりますので、まあ、選挙イコール民主主義っていうわけではないんだなということがね、よくわかる事例なんじゃないかなと思います。はい、続いて丸二の話題としまして、ガザですね。パレスチナ自治区のガザ、休戦交渉が再開となりました。イスラム組織ハマスとイスラエルの戦闘休止をめぐりまして、交渉団、18日にカタールへ出発する見通しだと伝わってきております。18日にも間接交渉が再開すると見られておりますということですけれども、まあ、普通ですね、休戦交渉とか、まあ、こういったものは直接当事者同士が向かい合ってテーブルにね、向き合って、交渉するものなんですけれども、お互いもう憎悪、憎しみ、こういったものが重なりすぎている、イスラエルとハマス、なので、間接交渉という形ですね。お互いがそれぞれ、直接交渉するんじゃなくて、カタールとか、エジプトとか、そういった国々がですね、仲介をして、協議をするということになっております。イスラエルのネタニヤフ首相、こういった今状況ではありますが、ガザ最南部にあたるラファに地上侵攻する方針を重ねて示し、まあ、交渉と圧力、二段構えの、交渉姿勢ということになっております。ネタニヤフ首相、17日の閣議の方で、いかなる国際的圧力も我々が戦争目的を達するのを止めること、やめることはないということで、国際的圧力がどうであれ、ハマスを選別するという方向性、このためにですね、ガザ最南部であるラファへの侵攻、こちら軍事行動を取るということをですね、進めている、ということになっております。その一方で戦闘休止をめぐって今月初めにエジプトで仲介国とハマスが協議をしましたが、こちらイスラエル代表団を派遣しない状態が続いておりました。それがですね、18日にカタールへ出発する見通しという状況になっております。ハマス14日停戦やイスラエル軍のガザ撤退を求める提案を仲介役のエジプトとカタールに伝えたと表明しておりました。どの内容だったかというと、ロイター通信によりますと、人質のうち女性や子供らを解放、引き換えにイスラエルが拘束中のパレスチナ人700人から1000人を釈放する内容ということで、一旦これで休戦をして、その後恒久的な停戦、軍のガザ撤退の期限、こういったものを合意を目指すということでありましたが、ネタニヤフ首相としては、14日のこのハマスの提案について非現実的と一蹴しており、隔たり今なお、大きいという状況で、まあ今回の間接交渉の中でですね、歩み寄りがなされるのかどうかというところは今なお不透明な状況でございます。そういう状況の中でですね、なかなかこう、まあ休戦交渉っていうものがですね、先に進むのかどうなのかというのはもう誰にもわからない状況ではございますが、まあなんとか今ねラマダン中なので、なんとかこの期間中にですね、まずは少しでもこう休戦が前に進む、停戦とか恒久的な平和とかね、ガザ地区の問題の解決に向けてのこう進展があればいいなと思っております。はい、続いて丸三としまして、今度は日本近海の話ですね。防衛省、昨日18日に北朝鮮が 同日午前7時から8時頃に3発の弾道ミサイルを北朝鮮の西岸付近から、北朝鮮西側ですね、日本から見たら、こう北朝鮮のその反対側から北東方向に弾道ミサイルを発射したと発表しました。いずれも朝鮮半島の東海岸、東岸近くに位置する日本の排他的経済水域外に落ちたと推定ということで、まあ日本のですね、排他的経済水域 EEZ、まあその内側に領海とか我々の領土あるわけですけれども、日本のですね、領土とか領空とかそういったものを飛び越えたりとか、そういったことはしていないということになります。あくまでも北朝鮮の西側ですね、西側西岸から北朝鮮を飛び越えて、北朝鮮を横断して、北朝鮮の東海岸の方に、こう、発射して着水したということになります。北朝鮮午前7時44分、4分頃に1発目、2発目。8時21分頃に3発目を撃ったということで、いずれも最高高度が 50km 程度で、飛距離 350km ほどを飛んだということです。韓国軍合同参謀本部によりますと、同じく、北朝鮮午前、7時44分頃に短距離弾道ミサイルと推定される飛行体を数発発射したと発表。首都平壌近郊から、まあ、平壌がね、西側ですからね、平壌近郊から日本海に向けて撃ったということになります。これでですね、北朝鮮による弾道ミサイルの発射、今年1月14日以来、およそ2ヶ月ぶりということになりますが、国連のね、安全保障理事会のいろんな決議とかで、弾道ミサイルの発射とか、まあこういったものをするなというふうにしておりますので、日本政府、北朝鮮に改めて抗議をしたということになります。岸田文雄首相、18日の参議院予算委員会でミサイル発射に関し、国家安全保障会議を開いたと明らかにし、報告を受け、米国、韓国、その他同志国、関連する国々との連携を強化することを指示したと発言をしております。また、日本、地域、国際社会の平和と安全を脅かし、断じて容認できないと述べ、国連安全保障理事会の決議違反であり、強く非難すると話をしましたと。ということで、まあ、北朝鮮ですね、まあ、この前、この新聞解説ながら聞きでも取り上げましたけれども、韓国とアメリカの、合同軍事演習、まあ、これにね、北朝鮮は抗議をして、それに対してね、弾道ミサイルの発射をするんじゃないかということが言われていたんですが、まあ、その、合同軍事演習期間中は、北朝鮮、挑発行為というものは少し抑えめにして、まあ戦車のね、北朝鮮戦車部隊の訓練をやったりとか、まあそれを視察、キム・ジョンウンさんがね、視察をしたりということはありましたけれども、弾道ミサイル発射という挑発行為はなかったんですが、合同軍事演習が終わった後に、まあ挑発行為として、お前らふざけんなということでですね、弾道ミサイルの発射があったということになります。まあ、とはいえね、短距離なので、まあ、北朝鮮、まあ、アメリカに対する挑発ということではなく、日本とか韓国に対する挑発ということになりますが、ね、先ほど私も言いましたし、岸田総理も指摘している通り、国連安全保障理事会による安保理決議違反になりますんで、これをね、国際社会としては無視してはいかんということになると思います。はい。まあ、そうですね。とはいえ、安全保障の、こう、我々の対策対応として、まあ、難しいですよね。実際、まあ、国連安全保障理事会の違反ではあるんだけれども、じゃあ、日本に直接今、こう日本の領空を飛び越えたとかでもないので、まあなんかちょっとこう、なんでしょう、我々としてこうあんまり注目がちょっとね、薄れてしまう嫌いがあるんですけれども、まあこういう挑発行為がね、この後またどうせエスカレートはしてくるので、我々日本としてですね、しっかりと断固として抗議をして、北朝鮮の、こ まあ思い通りにさせないというかですね、日本と韓国とアメリカしっかりと連携してそれに対処してるんだぞと、対応するんだぞということを断固たるですね姿勢を見せる必要があるなと思います。はい、今日はですねちょっと ④ として、中国の工業生産の話をしようかなと思います。1、2、3がですね、まあ、国際政治絡みというかなんかそういう絡みが多かったので、まあ、経済絡みの話も一つしとこうかなと思います。中国国家統計局、昨日18日に発表した2024年1月から2月の主な経済統計によりますと、中国の工業生産がですね前年同期比 7.0% 増えたということで、伸び率2023年12月の 6.8% から拡大となりました。 3D プリンターや電気自動車用の充電設備などが堅調だったということです。主要産品の、ね、生産量を見ますと 3D プリンターが 49.5% 増、 EV 用充電設備や電子部品も4割超と伸びが大きかったということです。百貨店やスーパーの売り上げ、インターネット販売を合計した社会消費品小売総額、小売の売上高ですね。こちらは 5.5% 増ということで、こちらは2023年12月の 7.4% から比べると、ちょっとね、縮んだということになっております。また、全体の1割を占める飲食店収入、こちらは 12.5% 増えたということで、ゼロコロナ政策からですね、ゼロコロナ政策、2022年12月までゼロコロナ政策を中国やってたわけですけれども、その緩和からですね、伸びが2023年12月まで、反動増で伸びが押し上がってきているということ。中国政府2023年1月からゼロコロナ政策撤回していますんで、まあこの2024年1月から2月は前年同期で見た時のこのこういった、反動増の要因薄れた、状況になっておりますけれども、まあ、伸びが少しずつこう落ち着いてきていると、それでもね、それでもまだ伸びているという状況になっております。はい、工業建設など固定資産投資はですね前年同期比 4.2% 増えたということで、伸び率が23年通年の 3.0% より大きかったということで、国有企業が中心と見られるインフラ投資は 6.3% 増えた一方、収益回復が遅れる民間企業の投資は 0.4% 増にとどまったということで、まあなかなか中国の景気経済まだ見通し、どうなるのかなっていうところの見え方がですね、まあ、難しい状況、難しいのかなというふうに思います。一方日本のですね、日経平均株価、昨日18日は急反発をしまして、前週末比1032円80銭。2.7% 高い39,740円44銭で終えたと。3月6日以来2週間ぶりのですね、高値水準をつけたということですが、まあこれ先週来からですね、ずっと申し上げてます通り、日銀の金融政策決定会合、今、開かれておりまして、昨日18日、今日19日と2日間にわたって金融政策決定会合開かれますが、まあ事前にですね、マイナス金利の解除、政策解除だろうなっていう見通し、まあそれによる、いろんな調整があって、マイナス金利がね、解除されてしまうっていうことになると、まあ金利が上がる。借金に、借金するね、負担が、ね、きつくなるということで、まあ借金してまで株価を買うとか、そういう動きがなくな、ちょっと落ち着いて、株価が上がっているから今のうちに確定して、利確ってやつですね、利益を確定して確定売りしとこうというような動きで、結構まあ株価の調整が起きていましたが、まあここ足元まで来るとですね、まあもう金融政策これで金利が解除されるっていう前提で、みんなが物事を見ておるので、まあ、金融政策どうなるかなーって人間ね、よくわかんない時、不安、将来の見通しが立たない時にこう弱気になりやすいわけなんですけど、まあもう今金融政策は金利は解除されて利上げになっていくだろうと、そうゼロ金利がね解除されて利上げになっていく、じゃあその前提でどういうふうに景気を見たらいいんだ、うん、まだ大丈夫そうだな、上がりそうだな日本の景気というところ、 賃上げとかもねしっかりなされてるし、まあ、そうすると、まあ、内需もちゃんと行くだろうと、まあ、こういったところ金融政策をめぐる不透明感が和らいだことから、投資家の買い戻しが優勢になったと見られております。はい。まあ、アメリカの方はですね、まだまだ根強いインフレ傾向があるので、FRB の利下げ開始の時期は遠のくんじゃないのかなというようなね、見方も今浮上してきていて、そうするとアメリカの金利は上がる。日本の金利上げたとて、アメリカの金利も上がる。そうなると、まあ、円高じゃなくて円安傾向がまだ続く。まあ、日本の円安傾向が続くということになれば、輸出企業、まあ、トヨタとかね、自動車産業とか、まあ、こういった輸出産業とか、あるいは海外での利益が大きい企業とか、まあ、そういった国、海外でのね、ドルでの利益が、大きい国の利益は、円安の方がですね、ドル高なので、円換算した時に、こう、利益が、1ドル稼いだっていうのがですね、145円になるのか、150円になるのかっていうと、円安の方がね、150円になって大きく、なりますんで、まあ、そういったことで日経平均、株価金利が日本のねゼロ金利政策が解除されてもまだしばらく円安傾向っていうところが出るだろうと、円高がね急激に進行することはないだろうというあたりで、まあ、昨日の日経平均は急反発ということになりました。今日19日のね株価どうなるのかっていうところ、そこから調整がね気になるところでございますが、こう今日、金融政策決定会合の後の植田総裁の会見、そこで何が語られるのか、このあたりについてはですね、明日20日春分の日お休みではございますけれども、私のこの新聞解説ながら聞きはやりますんで、まあ、そこで、植田総裁のですね発言の内容について、お伝えしていくことになるかなと思います。はい。でですね、早速皆さん、こういろんなコメントをこの新聞解説ながら聞き復活にあたってですね、コメントをたくさんいろんな方から、送ってきていただいてありがとうございます。すべてねきちんと昨日の、18日分まで、全部見ておりますので、リートンちゃんとなかなかちょっと今、お返しする時間とかタイミングとかがですね、取れてなくて申し訳ないんですけれども、この新聞解説ながら聞きをしっかりと続けているということが、皆さんへの一つのメッセージ、お返しになっているかなと思います。個別に一つ一つのメッセージにもね、ちょっと時間を見つけて返していきたいと思いますので、引き続き、ラジ歴新聞解説ながら聞きをどうぞよろしくお願いいたします。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい！